こんばんは、遥かなショーの時間です。ホストの麦子です。今週は京都は台風18号が通り過ぎ、9月16日かな、月曜日、午前5時5分に初めての特別警報が発令されました。市内では桂川など河川の一部が氾濫したり増水したりして、こう住宅地が浸水したり、交通機関が大幅に乱れて地下鉄の駅が浸水して数日復旧できなかった部分もあります。私が住んでいるところは被害は多分なかったんですが、私の家は外に日よけで置いてあったすだれが吹き飛んだりしていました。だから本当は大きな台風が来る前にちゃんと干し竿とかいろんなものを取り込んどかなきゃいけなかったんですが、で朝早朝まだ寝てる時に iPhone がけたましくなって、特別警報ってどんな感じかというと、これまで経験したことのない大雨になる可能性がありますっていうふうな表示が出ていて、浸水が想定される区域では2階以上に避難するなど身の安全を守る行動をとってくださいって書いてあります。で最大級の警戒をしてください。で外雨降って、確かに強い雨降ってるんですが、でこの辺も私が住んでるとこも5年ぐらい前の集中豪雨で浸水したことがあって、危なくないことはないんですけども、でそういう時にテレビをつけると広域のニュースはあるんだけど、近所がどうなってどうしたらいいかっていうことはよく分からなくて、どうしようどうしようと思って、外にちらっと出てみると、なんとちゃんと新聞が配達されていました。驚くべきことに2市取ってるんですが、2市とも配達されていて、特別警報の中ですよ。しかもビニールに丁寧に包んであって、これって多分アメリカではないだろうし、もうそもそも配達されてないと思うんですが、特別警報の時に身を守る、くださいってこう、そう警報が出ている時に配達されてビニールに包んであるなんて、なんとなく大丈夫かもしれないと思ってしまったんですけども、で台風が過ぎ去った、夕方からは快晴になりました。その3日後かな、9月19日、満月、とっても綺麗な満月でした。いろんな思いで、そのお月さんを、見ている人たちがいると思いますが、というわけで今日は最初は静かな月の曲をかけたいと思います。こう日本語を読みをすると2000英月って書いて、2つの泉、これは泉の名前だと思うんですが、英月で映える月、これなんて読んだらいいんでしょう。ちょっとアーティスト名、もともとはアービンっていう中国の有名な二胡の、演奏家の曲なんですが、なんて読めばいいのかな、スタジオ、今日は、リュウタさん、マイクさん、玉木さん、トムさんですが、中国語をちょっと習っているそうだというマイクさんにちょっと聞いてみましょう。こんばんは皆さん。
こんばんは、
はい、こんばんは。
こんばんは。マイクさん、これなんて読めばいいですか、アーティスト名と曲名。
はい、そうですね、中国語でアーチュエンギンユエです。
ちょっと読めませんでしたが、はい、あ、そうなんです。
いんですが、
アーティストは
ジュチャンヤン、
です、ではありがとうございますマイクさん。では最初の曲をお届けします。トムさん、ミュージックワンプリーズ。マイクさん、リュウタさん、さあ、もう一度こんばんは。
はいはい、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい、ではどうでしたか、昨日かな、
うん、昨日、
ね、
そうですね、
こちらでは、うんう
ん、じゃあまず
お月さん見れました？
はい、はい、イベントがあったジャパンハウスの外側ですけども、うん、一応告知通り6時58分ぐらいから月が見えてまして、 で、それその前は6時から始まったあのイベントで、まあ、インターンの子たちの月の、うん、月にまつわるかぐや姫の話だとか、あと天文学の先生のその月の引力は潮の満ち引きと関係があるとか、なんかそういった魅力のあるなんか静かにお話を聞きつつ月を待ってたっていう状態でしたね。
うん、で出たんですか？
あ、出ました。雲も
なんかゴジラみたいですけど、
雲もあったんですけど、いい具合に月が9時ぐらいまでは、はい、見えたり、さまにこう雲に隠れたり、まあ、なかなか風情がある、
うん
うん、眩しいほどじゃなかったな、なんでだろう、
ちょっと曇ってたか な,、うん、かなですか、
ちょっと曇ってたの、うんうん、あ、でも見れたんだったらよかった。やっぱりそちらでもおまんじゅうとかと一緒に見るんですか？おまんじゅうと見るって言い方変ですね。私はなんか白玉みたいなお団子にあこが ついているそういうおまんじゅうを買ってきて食べてましたけど、うん
うん、まあ、月見団子というぐらいですから、団子が一般的、うん、まあ、お供え物としてこうピラミッド状にそこの三宝という木の器の上にこう積み上げてある、まあ、神様へのお供えですから、
まあ、
そういう高、
うん、
そうか、高くして、うん、あの秋の豊穣の神様を祀る、
なるほど、
はい、っていう意味ですよね。というわけで団子ですが、まあ、ジャパンハウスでは月見まんじゅうとして、まあ、ちょっとうさぎのペイントをちょっと施したのをお振る舞いとして皆さんに、先着75名様っていうすごい限定数なんですけども配ってみました。でも150人以上来たらしいので、
あ、
はい、みんなになかったかもしれないですね。
じゃあ後から来てしまったと、あ、でも食べてしまってたら気づかない、あとからまたそんな話ではないですね、うん、すいません。じゃあ、イベント情報、スタジオからよろしくお願いします。ゆうたさん、玉木さん、マイクさん、お願いします。
はい、じゃあ今週のイベント情報をお伝えします。まあ、お月見は昨日終わったんですけれども、明日土曜日に結構いろいろイベントがあります。あ、というかその前に今日あるやつを言った方がいいのか、うんうん、そうですね、今日これまで何週間も割と紹介してきて、先週はよりこさんに来てもらって話を聞きましたけど、今日7時から桂サンシャインさんの落語の公演があります。場所はスパーロックミュージアムのナイトオーディトリアムというところ、スパーロックミュージアムはクラナートセンターの、まあ、裏側ぐらいにある建物ですけど、このあと7時からで6時半会場で、このあと7時から開始、それから明日、もいくつかイベントがあります。時間の早いのから言うと、まずこのスタジオが入っているインディペンデントメディアセンター IMC で、ミニメーカーフェアというのがあります。メーカーフェアっていうのは最近まあ流行りのような気がしますけど、で日本でも結構やってるところあるらしいですけれども、まあ電子工作とか、あとはクラフトとかアートとか、そういうのを作ってる人が作品を持ち寄って、まあ、情報交換をしたり、その作品の発表をしたり、そういうことをする場所なんですけれども、そのミニメーカーフェア、シャンペーンアーバナ、アーバナシャンペーンでは今年が3回目ってことになるようですが、それが、IMC であります。朝10時から午後の4時までで、まあ電子工作とかアートクラフト、そんな感じなのでいろいろあります。ロボット作ってる人とか、電子音楽やってる人とか、なんかすごい折り紙を作る人とか、そういう人が出展するみたいですね。一応インディペンデントメディアセンターの場所は202 South Broadway Street、アバナ、リンカンスクエアモールのすぐ北のポストオフィスが入っている建物です。というのがまず明日の朝。 それから明日午後には、ジャパンハウスが第3土曜日なので、ジャパンハウスのお茶が土曜日にある日です。これは午後2時と3時の2回でいいんですかね。
はい。
で、いいです。そうです。2時と3時の2回お茶の体験があって、まあ、あとはジャパンハウスの説明とかそういったものも行けば受けられる、う
ん、はい、ちょっとしたツアーがあります。
ちょっとしたツアー、
はい、で土曜日なんでこの時はテーブルスタイルで皆さん畳じゃなくて椅子に座ってお菓子とお茶をいただくということになりますね、うんうん、
なるほど。まあ、土曜日は2回ありますので、はい、まあ、行きやすい時間にあると思うのでぜひ行ってみてください。それから最後明日の夜9時半からは、うん、グローバルトランスフォーアフターグローという、これは先々週に録音で出ていただいたジェイソンさんが企画している音楽の企画ですけれども、それで、ジョイ・ハージョー and the Arrow Dynamics Band というジョイ・ハージョーのという、まあ、歌手で詩人で社会活動家みたいなそういう人ですけれども、うん、まあ、その人のバンドの演奏があります。てかまあポエトリーリーディングというか詩をライブで読むっていうのもあるのかな、うん、これ9時半からで場所はクラナートセンターの中ですが、まあ、ロビーであって入場は無料になります。このあと7時から落語があって、明日朝10時からメイクアフェアがあって、午後2時からジャパンハウスのお茶があって、うん、夜9時からこのジョイ・ハージョーのバンドのライブがあるという感じ。
あ、盛りだくさん合間にファーマーズマーケットでリンゴを買ってかじったりとかもいいんじゃないですか。
そうですね、土曜日なんでまだファーマーズマーケットも普通にやっております。
これメイクアフェアって確かに日本でもなんか東京とかで時々やってるような気がします、うん、
最近やってますよね多分。
なんかIMC にもこういった電子工作を楽しむお部屋みたいなのがあって、入ると何か分かんないけど小さな遊園地がそこにあるみたいな、電気がついて、うん、なんかちっちゃい電気が電飾があったりとかいろいろ楽しかったんですけども、きっと子供を連れてこれに行くとなんか遊べるんじゃないかなというふうな、お子さんと一緒にも遊べるんじゃないかなと思ったりします。そんな超マニアックなものばかりではなくて、うん、という気がするんですけども、だから、土曜日なんでちょっと一日どこかの時間に行ってみてもいいかなというふうに思います。
そうですね、それからもう一つちょっとお知らせがありまして、ちょっと先なのですけれどもニック・オフォーマンっていう、オフォーマンでいいんですよね、
はい、
っていう名前 の俳優さんがいるんですけれども、アメリカの、うん、この人が、イリノイ大学に来てパフォーマンスをします、
はい、
で、なんで、まあ、この遥かな賞にちょっと関係があるかっていうと、このニック・オフォーマンっていう人はイリノイ大学の卒業生で、それだけじゃなくてジャパンハウスを作った佐藤正造先生の学生さんだったのだそうです。で、歌舞伎のグループに入ってたりとか、それにくっついて日本に行ったことがあるのだそうで、その縁もあってなのかな、イリノイ大学に来てそのパフォーマンスをするのと、はい、それと一緒にファンダライジングディナーですね、はい、ファンダライジングのためのディナーをホストすることになったということです、はい、で、公演の方、パフォーマンスの方はアメリカンハムツアーというのの一部で、何をやるのかよく分からないんですけど、
なんだろう
説明を読んでも微妙に何をやるのかよく分からないんですけれども、うん、なんかハムが関係あるのかどうかっつうの、
名前がハムなのか
アメリカンハムツアーなんですよねまあそれはそうとしてこのパフォーマンスの方は10月26日土曜日の夜7時半からクラナートセンターのフォーインジャグレートホールというところで あります、これはチケットはクラナードセンターを通じて買うことができて、一般30ドル、学生10ドルという値段になってます。これは普通にあのクラナードセンターのホームページで確認していただければ、
はい
はい、情報あると思います。でそれからもう一つ、ジャパンハウスのファンドライジングのためにディナーをホストする、はい、これは、10月27日日曜日、公演の翌日ですね、
うん、
まあ、ディナーですけど午後2時からで、場所はプレイリーフルーツファームというところなのだそうですけれども、うん、太鼓の演奏があったりとか、
はい、
あとはなんか地元の食材を使った、
はい、ローカルのオーガニックの美味しい野菜などなどで、シカゴからスターシェフをお呼びしてます。
すごいですね、うん、これも、
うん、だからお値段も
お値段も
興味がある方ぜひ、45名様限定です。
45名様、うん、そうですね、
うん、
45名様限定でこの、ニッコ・ファーマンとお話をしたり、一緒に写真撮ったりサインもらったりする機会もあったりということで、325ドルかな、
はい、
まあでもそのうちの250ドルがジャパンハウスの寄付として扱われて、はい、タックスディダクトボー、はい、その辺の、
そうです、
話はしなくていいかまああのドネーションとしてカウントされる、はい、ということですね。
よろしくお願いします。
少し先なので、またこの方がどんな人なのかとか、10月になったらいろいろ教えてもらいたいなと思います。写真だけで見ると渋いのかおかしいのか
分
からない。
そうですよ、
ね、渋すぎてなんかわざとなのかなとか思ったりとか、いろいろどんな人が、すごくハムツアーっていうのも気になるので、また詳しく遥かなショーで、いろいろこう話していきたいと思います。